血液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義男でございます。毎回スペシャルゲストを迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししていけたらと思っております。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生をお招きしております。
覚醒剤中毒治療も血液型は別に行うべきである。賀門哲です。
よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね、小向井美奈子さん、
ええ、
やってますね。
やってますね。
やって逃げた。
フィリピン。
フィリピン。まあ治らないですよね。
はい、
小向井美奈子さん AB 型ですけど、
妊娠してるかもっていう。それもね。ストリッパーで再起測った時期あったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あそこの小屋のオーナーさんというかね、
はあ、
まあちょっと年配の方、女の人なんですけど、ほうほうほう、あの人が、
はい、
そのテレビ見て、
はい、
そのフィリピンの、
はい、
今回美奈子がこう歩いてるところを見て、はい、あのぽっちゃりした感じが、はい、妊娠しとんちゃうかって言ってたんですよ。
やばい要素がてんこ盛りや
な。そんなん結構わかるんかなみたいな。
いやだからなんか綺麗になってきたなと思ってね、逮捕された時のブジュブジュっとした感じがちょっと すっきりして、
うん、
あれはシャブビューティーやったんですね。
ああ、なるほど。でもそのオーナーさんがね、
はい、
だからもうまあ覚醒剤やって、
はい、
次ちょっときついんでしたっけ、もし捕まってたら。
はい、きついと思います。
まあ、それでも、
はい、
あのまた一緒にやろうよっていう。
ああそう、
すごい、あのなんていうのかな、懐深すぎるっていう。
まあそら、あれちゃいます、そらもう昔の感じからしたら、
ええ、
まあそんなやついっぱいおったやろうし、
ああ
まあ現にいっぱいおるやんか、そのやつ。
あ、そうですね。
うん、でまあ
そんなに大したことじゃないんかもしれないですね。
かもしれないですよね、
感覚的に。
だからでもかっこいいでしょ、なんかあの覚醒剤やってフィリピン逃げて、でカメラとかも来るけど帰りませんみたいな、
うん、
ハードボイルド。
そうですね。タフですよね。
あ、
でも逮捕状出たんでしょ、
なんかもう、ま、フィリピンで もう滞在延長は認めないみたいな話はあるみたいですけど、
それでね、
はい、
そのまあ、覚醒剤したら、
はい、
しゃぶしたらこう痩せていくじゃないですか、
はいはいはい、
でも何かの記事で読んだんですけど、
はいはい、
その今回クラスになると、
はい、
あのもう痩せない、逆にね、もう全然あの全然食べれるというかね、あの飯を。
それは何、そのクラスっていうのはもうそれぐらいのディープな中毒っていう。
そう、それと、まあ、体質にも全然合ってるんでしょうね、合ってるというか、だからあの何でしたっけ、あの
ウィダーインゼリー、
ウィダーインゼリ
ーなんかね、聞いた話によると、あの行ってる時はもうウィダーインゼリーしか食われへんでね、
シャブをね行ってる時はその飯を食べんでもいけるっていうか、いらないんですよね、なんか、
うん、
って聞きますよね。
そう。
でも食べんかったらこう体力が落ちていくというかね。
そうですよね。
だからウィダーインゼリーを。
だから逆にあの ウィダーインゼリーばっかり食ってるやつ見たら、
うん、
やばいと思わなかったね。
うん、ちょっと気をつけた方がいいか
な。そうそうそうそう、
そのなんかイケてるサラリーマンだけが飲んでるもん
じゃな じゃない薄汚れた覚醒剤中毒の人もあの主食としてね、
主食
ウィダーインゼリー言ってますからね。
ヤマピーかな、ヤマピーが CM してる。
怒られます
やってますけどね、
はい、逆に不良を起きたりたい時は、
なるほど、
うん、もう俺これしか食われへんねんみたいな。
ああちょっと連れに言う時は別に聞いてない、ね、
ほんならあれ
って、あこいつもしかして悪いなっていうなるほどね、
ええ、でメールがね、
ええ、
あのくれくれ言ってたら、
はい、
あの結構メールが来たんですよ。
あそうですか、
ええ、で、でちょっと読ませていただきますね。
はい、
まずバモさん、
はい、
ダラダラジオ血液型ボーイズトークでトウモロコシの回、僕は怖くない、そして血液型ゾーンへとたどり着き、毎回楽しく聞かせていただいております。サイトページもおしゃれな感じで好きですが、メールフォームがパッと見つからなくて苦戦しました。自分だけかもしれませんが、海老蔵と胡錦涛の会談を想像して爆笑しました。これからも楽しみにしております。
なるほど、
ありがとうございます。確かにあの、
うん、
で海老蔵と胡錦涛のね、自分ら喋ってる時はあんまり考えてなかったですけど、
そうなんですよ、
そう言われてね、そう言われて想像すると、
おもろいですよね。なんか何も言わずにこう睨みつけてるかもしれないですね、海老蔵が胡錦涛で、胡錦涛ちょっと汗かくみたいな、
はい、
睨みってやつ、あのなんか目動かすやつ、
生意気なことにかけては海老蔵、確かにね、あの日本の政治家には生意気さが欠けてると思いますよね。
ああ
うん、あのなんかこうね、行かなあかん時に行ききれへんというか、
あ、うん、そう考えると海老蔵やったら行ってくれそうですね。
そうそうそうそう、バシッとあの尖閣諸島にも触れさせへんし、
うん、
北方領土も取り返してくれるかもしれません。
まあかもしれないですね。
はい、
だってなる、全て手に入れてる感じですからね、手に入れていってる。
そうそうそう、であの一説によるとすごい占い師がバックについてるという話も聞いてますから、にらみとオカルトパワーで、
うん、
ね、海老蔵が日本を救ってくれるかもしれないです。
オカルト的にはね、それはなんかオカルト的に考えたらさ、はい、すごいバックにね、すごい神様ついてそうですよね。
そうです。
いつも言ってるじゃないですか、なんか。なんか匂う、よくわかんないですけど、匂うぞみたいな、なんか。
あ、そう
なんや。なんかそんな
やつ。そうなんや。そういうのに行くんや。
不動明王やったかな。
ほうほうほう。あの、怖いやつ？ちょっと。睨んでるやつ。
睨んでるやつ。
はいはいはい。
ずっとこう、代
々、
お参りしてる
とことか。はいはいはい。パモさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次、つるこさん、
つるこさん、
これはね、あのわーわー言っておりますという、あのちょっとスケベーなね、
はあは
あ、あのポッドキャストされてる関西の女性の方なんですけど、あの、まあ、前に僕が一回メール送ってるんですけどね、で呼んでいただいて、で今回あのメールいただきました、
はい、
諏訪山先生、いつもお世話になっております。ガモ先生、はじめまして、鶴子と申します。先生方のいい声は時に慌ただしく、心が波立つような一日の疲れを取るのに最適で、布団に入って配置をすることもしばしばです。第6回の配信で私の名前を出していただいて大変嬉しく恐縮です。失礼ながら少々うとうと仕掛けていたのですが、もちろん一気に目が覚めました、
はい、
忠臣蔵と播州の隠された因果関係という視点、大変興味深かったです、
はい、
今までとは忠臣蔵の捉え方が一点です。また赤包帯、グリコ事件など、家人にはいぶかしい目で見られるため隠しているものの、 大変興味のある言葉や内容が散りばめられた陰謀論的床屋談義、もうたまりません、うん、今後も血液型にまつわるお話とともに鋭い切り口のディープなお話を楽しみにしております。かっこ先生方に身の危険が及ばぬよう案じております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
忠臣蔵はね、結構ツイッターの方でも反応をいただきました。
ほう、
ええ、
やっぱり切り口が、
切り口というか、だからみんな播州を、
うん、
一日本の地方やと思ってると
。ああ、それは違う。
違うんですよね。特色がある地方なんですよ。
そうです ね。
それもかなり濃い口の特色があると。
うん、
ええ、
だからほんまね、なんか、まあ僕の周り、曽山先生の周り、
はい、
まあだけで考えてもね、
ええ、
播州出身の人って、
ええ、
ぶち破ってますよね。
そうそうそう、全員すごい強烈な印象あるな、うん、今パッと思っても、うん
うん、壁越えてますよね、なんか壁。
そうそうそうそうそう、薄い印象の人は一人もいませんね、うん、いや実際にだからライブハウスとか行ってもさ、
そう、
あ、姫路ブランドがあるよね。
ありますね、
俺らの感覚としても、うん、だからあ姫路からって言ったら、
そうそう、
ああ、
う
ん、姫路から、もうどうあれ、
そうそう、
ジャンルすごいバンドであることはもう間違いないっていう感覚はありますよね、うん、
だからね、
ええ、
もうああ、かなわんなっていう感じですね。姫路から来てたらもうちょっと、
あ、
マジ、そうそう、どがかなわんなっていう、そ
う、 だ、ね、うんうん、そうですわ。え、鶴子さんどうもありがとうございま す。
この布団に入って聞くのもいいですね。
うん、なんか寝てしまうっていう人が結構多いんですけど、まあ、それはいいなと思ってね。
そうですね、
え、意識しながら聞いたことっていうのは否定できるらしいんですよ、
うん、
でも意識せずに、そのこうね、半眠状態で聞いてしまったり、例えばサブリミナル効果ってあるでしょ、
はいはいはい、
だからパッと一コマだけコーラの缶が映るっていう、
うん
う
ん、
あれもね、要するになぜあれが悪いかというと、こう情報を否定できないらしいですよね、
はあはあ、
感知して
感知、
それを感知してそれを否定する暇がないっていう、
うん、
感知はするらしいんですけど、
あ、だからグッと入ってくるんですか、
うん、そうなんですよ、
無意識の時は。
そうそうそうそう、だからまあ逆に寝ながら聞くっていうのは危険かもしれませんね。
なるほど、
ええ、否定できないです、脳に染み込んでしまう、
逃れられない
逃れられない。だからそういう、でも情報ってそういう面があるらしい。
うん、
だから怖いんがね、
うん、
僕の先輩でね、
ええ、
すごいヤバい性格の人がいるんですけど、
ヤバい性格
まあ、宝塚の S さんっていう方なんですけど、
ええ、
だから満員電車とかでね、
ええ、
嫌なやつがいたりするでしょ、
はいはい、
ほなね、聞こえるか聞こえへんぐらいで、
うん、
すごい嫌なこと言うねんて。
くら
な、だから知覚はするけど意識はできない、
あ、
そこのレベルでクッとやる、まさに呪いですよね、
あ、
うん、やるって言ってた、
うん、っていう感じの、
そうそうそうそうそうそうそう、そんな感じらしいっていうのを毎回俺に話してくれる。もうやってやった
って。やってやった。
もうすごい腹立ったからやってやったとか。
何で腹立つんですかね。
いや、なんかその、まあ、でかい声で喋ってるサラリーマンとかさ、態度でかい学生とかさ、おるやんか、
ね、
電車の中で。
ええ、
まあまあ、多分ムカつく原因はそういうしょうもないことやと思うんだけど、うん、でも
やっぱり、やり方がね、
攻撃的やね、ちょっと。うん、
攻撃的。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
はい。ほんでね、もう一つ、すごいいいメールが来てます。これちょっと、今回話し合ってみたいんですけど、
はい、
牧野さんという方です、
はい、
まず一つ目ね、
A
型魚座です。 はい、AB 型男性牡牛座を O 型女性水亀座括弧同僚括弧閉じに奪われています、うん、5ヶ月ぐらい経ちました。人の気も知らず楽しそうにやっててムカついています、うん、彼と仲がいい頃に漫画を貸してしまいました。おう、すごく返してほしいけどどんな風に言っていいか分かりません。ほう、アドバイスがあればお願いします、うん、このカップルが長続きしないのはボーイズトークで知っているので、うん、勝手に盛り上がればいいじゃんって思い込むようにしています、うん、私が AB 型ならよかったのにな、JAL の鶴のマークが復活ですね。二人のトークめちゃめちゃ楽しいし励ましになります、うん、あんまり楽しいと人に知らせたくなりますっていうメールをまずいただいた、うん、でまあ私も一応メールでね、お答えを返したんです、はい、でそこでね、なんて書いてあったかな、そこでね、サソリ座の男性できれば O 型を狙えと。
ほうほう、
ね、まあその AB 型はまあさておきね、うん、どうせまあ要するに AB 型男性に O 型女性が猛烈アタックして、うん、すぐに飽きて、
ええ、
そのカップルはダメになると、
うん、
そういうね O 型女性が大暴れするパターン、うん、
そうです ね、こればっかりはね、ええ、うん、
まあ言ったら綾香、
うん、
水島ひろ、
うん、
あと誰やった、結構ありましたね、
結構いるんですね、
うんうん、結構
多いんですよね、
多いんですけどね、もう我々の先輩というかね、先生の先輩にもそういうパターンでもうズタボロにされた AB 型男性がいますもんね、
いますいます、もうでもね、
はい、
なんていうのかな、その方は O 型しか空いてなくなってるそっからねやっぱまあズタボロにされるとまあね、
そうだから先生が言うからや、
あその
血液型のこと言いすぎるから、
そうですかね
ちょっと気ぃつけなきゃいけませんね、
確かにね、
いやほいでね、で返事メールでしたんですけど、
ええ、
そのまた返事が返ってきて、それちょっと読みますね、
はい、
A 型魚座の牧野です、ナイスアドバイスをすぐにくださってありがとうございました。 AB 型牡牛座忘れられるかな、
うん、
いちいち思い出させることが日常にあふれています、
うん、
でも参考にしています。同時に O 型サソリ座に出会いました、しかも半七です、
うん、
でも不利になってしまいます、
うんうん、
っていうお返事が来たんですよ。でまあ
まあこれね、
はい、
まあ質問、
はい、
質問じゃなくてまあ悩んでるじゃないですか、
はい、
牧野さん、
はい、
まあ、それよりもまず、はい、牧野さんのメールには、
はい、
その僕らのラジオの
聞きすぎやろっていう
一発でわかるこの素晴らしいメールね散りばめられてますね、これこそ、ね、
まずねちょっと用語を解説しないといけないんですけど、鶴のマークが復活するよね、 JAL が、はい、結局JAL の財政問題の時に、
うん、
僕がなんかマークを変えたからそんな目に遭うんじゃみたいな話をしたんですよね、これで結局なんかごたごたとして、
うん、
キャビンアテンダントの方がみんなクビになって、
うん、
っていう、まあ、今に至る過程があるのを、まあ、よく覚えてはったんやなということと、うん、半七ね、
半七
っていうのは僕らのすごい特殊な先輩、特殊な先輩が聞いてもないのに、
うん、
お前ら半七って知ってるかね、半七って知ってるか、知らんやろって、はい、知らないです。半七っちゅうのはな、男の年を半分に割って、
うんうん、
それに七を足した女を行くんがええんや、
うんうん、言うてはりましたね、
そうそうそう、そういう話をしてくれて、うん、で一回ラジオでその話してるんですよね、だから僕が40歳でしょ、だからそれを半分で割る、
はい、 20
ほんにプラス7を足す、
うん、
だから27歳の女性を私は狙っていくと、
うん、ちょうどいいと
されてるけど、
ええ
まあ、かなり男にとって都合のいい意見かなとも思うけど、
うん、
田先生やったら32やから、
ええ
16足す723、うん、まあええとこかもしれないですよね、
うん、
確かにちょっと若いから
そうですね、
うん、まあでもそういう話があって、うん、だから半七って一瞬見て俺
ああ
分からんかって
そうですねちょっと、
うん、そういえばそういう話昔にしてたなと思ってでまあ、はい、
そういえば特殊な先輩若い人好き、ね、
若い人好きなんですよ
あれ半七に乗っ取ってるんですか
ねいやあれはただのロリコンです
ただのロリコンかその上半七があるから
そうなんだね
なんか
あの自信持って、うん、
いける
し多分女の子に会ってもそういうこと言うんやと思う
ああ半七って知ってるか
ってそうそうそう、うん、まあまあ渋い先輩やけどね
そうですね、
うん、でまあメールの内容ですけど、
はい、
まあ3つポイントがあると思うんですよ
ええ、
ほんで1点が AB 型の彼氏を忘れれるかどうか、
はいはい
ね
うん、
で2点目が漫画を返してもらえるかどうか、
うん、
で3点目が、そのサソリ座大型、
うん、
半七不倫関係に当たる男性を行ったらいいかどうか、
う
んはい、まず1点 AB 型
忘れるか、
はい、忘れると
思います
、
これはねあのまあ、忘れなくていいですよね。
まあ、そういうことですよね。結局、忘れたくても忘れられないっていうのが、
そうですね。
ええ
う
ん、恋愛のね、
うん、
醍醐味というか、
うん、
ね、忘れようと思って忘れれる相手なんか、
うん、
いや、へでもない相手やということですよね。
うん、
で、まあ、完全に忘れるというのもまたおかしな話であって、
そうですね。
ええじめっとこう、
うん、
思い続けるというのがね、
うん、
まあこれはなかなかいいんじゃないかと逆にね、
うん
まあ、
まあ、そのやり方おすすめしますけどねそのストックとして一応
ストックとして
負けではない負けではない
ため込んどくというかね、うん、情念をね、
うん、
で、まあ、やっぱ思うようにいかへん相手だからこそ、こだわってしまうという部分もあるでしょうし。
そうですね。
ええ、
うん。
まあ、そういう恋愛のいろんな、
うん。
醍醐味の一つですよね。
うん、
ええ。しかも同僚女性に取られたっていうのがまたいいですよね。
うん。
ええ。まあまあだからぼちぼちねまあ時間が経てば忘れるしかないことですからね、うん、この忘れられないフィーリングを逆に大事にいくと、
うん、でまあ同僚女性と喋ってるっていうのも、
はい、
まあこっちが好きやから、
うん、
も普通に喋ってても気になりますよそういう部分もあるかもしれないですね、
はいはいはい、
普通に仲良くしてる時もありますからね。うん、
まあまあ、男女というより、うん
これはストックで僕はいいと思います。
まあ、ぼちぼちいくと、
うん。で、これがまあ、2番目の質問にもつながってくると思います。
あ、そうですね。で、
キーポイントね。
キーポイントね。で、漫画を返すかどうか。
うん。返してもらうか
とか。返してもらうかとかね。これも、まあ結局、ものが漫画ですからね。これが要するに20万貸したとか、
うん、
そういうことになると
ちょっとね、
ねちょっと
穏やかじゃないですけどね。
まあ漫画ですから、まあ数百円。
うん、なんかそのこち亀とかじゃないですよね。
こち亀全巻。
全巻とかそうなると、まあちょっとね。
ちょっとあれですけど。
ちょっとあれやけど。まあ何巻かでしょうね。なんか
10巻以内やったらいいんじゃないですかね。
何漫画かちょっとあれなんですけど。
で、また、これ、物を貸したっていうのが、起点になって、
うんうん、
そこから生き量をね、プシュッと送り込むとか、
はい、
はい、
だからもうすでに言ったら牧野さんのね、
はい、
もの、その遅れるその
なんていうか、そうそうそうそう、物がな、
そうそう、
あの
そのね、
な
きっかけがあるわけ
ですよね。そうそうそうそう、そうですよ。手汗の染み込んだ漫画が、
うん、牧野さんが買って
、
家で読んだ、
読んで、でそれを貸して、
貸した。
それがその AB 型の彼の家にあるわけですから。
それがもしまあね、一冊やったらあれやけど、はい、一冊でもええと思うけど、はいはい、これがまたまあ10巻ぐらいあったとしたら、単純に考えて10倍ですからね。
はいはい、
うん、はい、1巻でいくよね、はいはい。
むしろだからもっと貸せと。
そうそう、逆に、
はいはい、
こち亀ぐらい行ったったら、
はいはい、
その分やっぱ生き量もね、
はい、ほんでさらに言えば、まあ、やっぱりこれはあの材料としてね持てますから、うん、あの例えば AB 型の男性がねこう偉そうに言ってきた時とか、
はいはい、
よそで偉そうなことをなんか言ってた時とかに、うん、いや、 A 系の漫画返してやって、
うんうん
うん、いやそれはいいけどって、漫画貸してから物言えやみたいな、
うん、ちょっと言ったろうかなって
、ね、とかな、あの、あと逆にあいつ漫画返さへんねとかな、
あ周りにそっちの方がええかもしれない。
そういうのは、うん、いろんなこう戦略を練る、
うん、
あのポイントですから、
うん、なんかあんた漫画返してやって本人に言うより、うん、全然あの漫画
返さへんのよ
って言った方が、ね、イメージ悪いですから、ね、なんか漫画やけど、
はいはい、
そういうやつやね、
はいはい、上司に相談するとか、
うん、
貸したもんを返してくれないんですよ、
漫画じゃな
くてじゃなくて言わんとな。まあまあ、だからいろんなオプションを考えれますから。
そうそう、
で逆にだから帰ってきてしまうと寂しいかもしれないですからね。
そうなんですよ、
うん、むしろも
う
向こうへ置いとくと、
置いとくと、
ええ、
その取られたんじゃなくてね、
ええ、
置いとくと、
そうそうそうそう、置いてきてやったぐらいの。
そうですね、
ええ、
僕でもほんまそういう風な感覚ですけどね。あの
そうなんですか。
えその
先生、うちに置いてあるもん持って帰ってくださいね。
すいません。恋愛で、
ね、恋愛でね。はい、
とことん物を送りたくなってきますよね。
ああ、でも、そうか。
生き量でこう、
はい、
生き量というかね。
はい、
だって思い出すじゃないですか、アイテム言うたら多分ね。
そうですね、
あこれあの子から借りたやつやって。
ああそうそうそうそう、そうですよ、
うん、
まあまあ漫画は返してもらう必要はない
と。ないですね、
はい、でさらに言えば、3点目、そのサソリ座大型、
うん、
半七、
うん、
これですよね。
そうですね、
これがまあ難しいところなんですよ、
うん、
だそれは俺らの本音を言えばですよ、
うん、
我々はまあ品のない人間ですから、
ええ、
これがもしその辺のね、あの海線山線のね、うん、僕らが普段付き合っているようなホステス軍団みたいなやつらやったら、
うん、
おい行け行けや、な行っちゃったらええねんって言えるんですけど、うん、まあね、あの
そんなね、
そういうわけにいかないですよね、うん、だからね、僕らがイケイケ言って、
うん、
あのまあ、短期間の不倫はね、
うん、
まあ、よくある話としていいんですけど、うん、
ええ、
気がついたら10年とかね、
あなんかベタな感じで、ね、聞く
そうそうそう、地獄の10年でしたみたいなことになると
しんどいですよね。
しんどいですから、
うん、
なんともあの難しいとこなんですよね、
うん、
ただまあこの相性がいい相手、ね、あの血液型的にも、
うん、
星座的にも、
うん、
そして半七という3点揃ってなかなかないのは
事
実ですかね。
だって僕らでも
なかなかですよ、
血液型と星座は一応
まだね、あの揃えていっても、
揃えていっても半七はちょっと忘れてましたね
し、やっぱりそういう好条件なかなかないですからね、
うん
うん、
だからその辺はもうバッチリなんですけどね。
そうですね、ほんでまあただその現状ね、ご結婚されてると、その大型サソリ座の男性が、
うん、
けれどもね、それが 未来英語続くかどうかはまた別問題ですよ。
それはね、
え、うん、あのこの先なんか不意に離婚されることがあったりとか、
うんうん、
ね、あのその
何が起こるか
は、ね、牧野さんにね、あの有利な状況っていうのが、
はい、
出てくる可能性は十分にありますんで、
うん、
まあ、あのぼちぼち行くかと。
そうですね、
そうですね、息気味っていうね、うん、あのそういう感じですよね、うん、まあ、だから相性の良さはやっぱり大事にしてほしいし、
うん、
まあ、注意するポイントはその不倫、
うん、
ですよね、なんせその時間の無駄になったら気の毒ですから、
はい、
まあ、1年ぐらいやんちゃするのはね、
うん、
まあまあまあまあしょうがないとして、ね、5年10年になるとしんどい話ですからね、そのあたりを念頭に入れてつかず離れず。
そうですね、
ね、うん、もう全てが玉虫色の回答で申し訳ないですけど、うん、あのこんな形でお返事になったでしょうか、
はい、
まあ、あの、あとちょっとねミクシーを通してねカリスマさんっていう方、あのすごいね、あの褒めていただいてるんで読むとちょっとこっちが自慢してるように聞こえてしまうかもしれない、
はい、
まあ、あえてちょっと、
はい、
あの読むのは遠慮させていただきます、あのメールいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、ミクシーって言っても、あのなんか僕の個人のミクシーを探してミクシーから見ていただいたんで、ちょっとびっくりしたんですけど。
あ、でもまあそういえばね。
はい。
ちょっと関係ない話ですけど、あの携帯メールが来たんですよね。
はい。
あの兵庫県に住むもんやけど、
はい、
友達にならへんけっていうメールが来たんですけど、
はあ、携帯に
ね、
はあ、
ライトメールでしたけどね。
ライトメール？
ライトメール、
まあ我々ウィルコムユーザーですからね。
え？
急に知らん番号から。
知らん番号からね。
それはラジオと関係ないじゃないですか。
それはラジオと関係ないですけどね。ちょっと気になってて、ね、ずっと電話してるんですけどね。
出ないですか。
出ないですよ。まあちょっとここはあれなんですけど、は
い、また
あれしてるですね。
代表語の謎が、もうなら芸能界行きますか。
ちょ
っと多いですよ。
はい。
まあもちろんトップニュースはカラーですね。パク・ギュリさん AB 型、
はい、
小原さん B 型、うん、ハン・スンヨンさん A 型、うん、カン・ジヨンさん O 型、ニコルさん A 型なんですね。で、まあ、ことの経緯はですよね、パク・ギュリさん AB 型を除くメンバーが事務所を辞めるとか、
うん、
事務所を訴えるとか、
うん、
言い出して、で後に小原さん B 型はやっぱり訴えません、ということで、まあ、二手に分かれたような形になってるんですよね。
はい。
で、ちなみに、要するに、パク・ギュリさん AB 型、小原さん B 型は、まあ、事務所との契約に、を納得してるというか、まあ、現状ね。
はい。
で、それ以外のハン・スンヨンさん A 型、カン・ジヨンさん O 型、ニコルさん A 型が、事務所の契約の不存在を訴えていると。うん、いうことなんです。で、これ問題は、要するに ABB チームと AAO チームに分かれたっていうことなんですよ。まあ、これは血液型的にはもう全く別の2グループがグループ内にあるというような、
そうですね。
悪夢的状況というか、
ほうほう、
我々の考えるユニティからほど遠い、
うん、
状況が生まれつつあると。
一番ダメな、
ね、ダメなパターンですね。うん、これちょっと心配ですけど、
うん、
結局強化機能かにも実際にもう提訴があったということなんで、まあ、先行きもかなり暗いですけど、
うん、
私は小原さん B 型がいいなと思ってるんです、
ええ、
まあ多分ベタというかみんな一番人気というかそういう面があると思うんですけど、
ちょっとね解散はちょっとねショックですよね。
そうですね、なかなか韓国の芸能界ごたごたっとしてますね。
うん、月収1万って書いてたらほんまですかね。
だから俺が2万で雇うって
それやったら
それやったら倍出します。
倍
出やったらねだって2万全部出してもからの5人を10万で雇えるんやろ。
ほう、
行きますよそら。
そうっすよね。
ええ、まあ月収1万ってことはないと思うんやけどな、
さすがにね。
うん、まあいろんな話があるみたいですけど、うん、まあその辺のね決意型のことを念頭に入れて、
うん、
ちょっと皆さんもことの推移を見守ると、いうことになるでしょうな。でね、続けて言うと、桃色クローバーですね。
はいはい。
まあ心配ですね。ちなみに、高木さん O 型、桃田さん A 型、有安さん A 型、早見さん A 型、玉井さん A 型、佐々木さん AB 型。
お
ぉ。ほんで、早見さん A が抜けると。
ほ
う。で、高木さん O 型が激痩せ。
激痩せ。
ちょっと痛々しかった。まあ、だいぶ戻ってきたという話ですけど。うん、いうことですね。
バンドエイジ好きな、
ね、そうそうそうそう、高木さんだけが、他のメンバーはみんなで最初に好きになったアイドルがモーニング娘。やねんな、
プロフィール
プロフィール見たらね、
はい、
高木レニさんだけバンドエイジなでずっとバンドエイジの切り抜きをしてた、
うん、
な
ちょっと違いすぎますよ、ね、他のメンバーと
元プロ野球選手、
うん、
で
だってまあ、もうモーニング娘。でええんちゃうって言いそうなもんじゃないですか。
あのもうそこだ、そうやね。だから、あの、質問欄も、
うん、
あの、最初に好きになったアイドルって他のメンバーどこか書いてんだけど、
はいはい、
高木さんのとこだけもう質問自体が最初に好きになった芸能人になってた。う
ん、アイドルじゃないですもんね。
だから、だからまあ。
まあ、こう、高校野球とかですか。あ、まあ、野球の中ではアイドル的存在だったかもしれないです
ね。そうですけどね。うん。
ちょっとね、なんか違いすぎるなと思って。
な、うん、いや、だから逆にリアルを感じるやろ。
うん、そうそうそう。
あの、適当にもう、な、うん、あの、ナッチにしとけや、みたいな。そういうなあなあがないということで。
モーニング娘。モーニング娘。うん、シーナリンゴとかね、例えば。
はいはいはいはい、そうやな。
あ、これちょっと。
それぐらいのアクセントかな。
はいはい。ちょっと違うねんなっていう。
モーニング娘、モーニング娘、モーニング娘、モーニング娘、バンドエイジ。
っていうのがね、切り抜きっていうのもね。
そうそうそう。ほんで、お母さんが心配したって書いてたな。
もう、ちょっと心配しますよね、バンドエイジばっかり切り抜いてたら。
まあな。まあな、子供がやろ、しかも。
そうそう。
だって、バンドエイジ異様に好きなおばはんがおっても、ええー、って思うもんな。言うたら。
やっぱだって、その、まあ、おかしな時ってあると思うんですよ。ちっちゃい時。
はいはいはい、
変なやつを
好きになって。はいはいはい。はいはいはい、
でも、この子、何歳でしたっけ？
まだ10代やと思う。
そうですよね。
高木さんが一番上やけど、
うん、
まだ二十歳そこそこやね、言ってても、
うん、で一番好きになったのは芸能人でしょ、
うん、
さっあ最初に、
うん、
ということはまあ普通に考えて、まあ、小学校とかね、
うんうん、
言うても、
うん、
そんなんですよね、う
んうん、バンドエイジは何見て好きになったの、うん、10年前
そうでしょ。そしたらもうバンドエイジはもうその時普通のおっさんじゃないですか。
はいはいはい。それでだから俺らが子供の時にビンゴシュートとか見てた時でももうおっさんやなと思ってたもん俺、
うん、言うたらクイズ番組とかで 坂東英二を見て、うん、気に入ったわけですよ、
ね、ああ不思議発見かほんな
ら。ああかもしれないですね。
あなるほどなるほど野々村誠よりも坂東英二
の、うんうん、結構当てるところが良かったですよね、
うん、まあでもカンニング疑惑とかね、
ああ
ったんですよ。不思議で席離されたの黒柳徹子と。
あ黒柳徹子のを見てたって
感じ。見てるっていう投書が来て確かそうやったと思います。
バンドエイジが
怒っとったけど
一回だけユーザーロック出てましたけどね。
あそうなんや。
不思議発見に。
あ
すごい浮いてたけど頑張ってましたね。
あそうですか、
はい、
タイマーで捕まってしまいました。
そうですね、
ええ、でバンドエイジさんもケシの花をなんか庭に
植えてたんですか。
植えてたんじゃなくてたまたまあってそれをなんかスポーツバンドエイジの家を写真撮ったらなんかそれが写っててスポーツ紙を見た警察がバッと来てなんかえらい騒ぎになったという話でしたけど、うん、麻薬つながりやね。
麻薬つながりですね、